先週は6章の前半のところを見てまいりまして、特に11節の希望について十分な確信を持ちなさいというところに目を止めてまいりました。続く12節では信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに倣うものとなるためですとありました。でここにあの人たち、あの人たちに倣うものとなりなさいとありますけれども、そのあの人たちというのは誰か、広く見れば旧約聖書に出てくる信仰者たちを指すでしょう。そしてここではその代表格としてアブラハムを取り上げております。そのアブラハム、どういうところを歩んできたのか、少しだけ、また一番アブラハムにとって最大の試練の時であったんですが、そのことを少し振り返ってから今日の箇所を見てまいります。13節で神はアブラハムに約束される時とありました。これいつの時であったか、具体的に言いますと創世記の22章のあたりに出てまいります。有名な箇所ですので皆さんも印象に深く覚えていると思います。アブラハムはある時神様からこんな命令を聞きました。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。アブラハムには子供が長年生まれない、そのことで彼は非常に苦しんだ、そういう人生を歩んでまいりましたが、神様の約束によって一人子のイサクを与えられるんですけれども、そのイサクが、まだおそらく小学生か中学生のくらいの時だったと思うんですけれども、そのイサクを全焼の生贄として私に捧げなさいという命令を聞かざるを得ませんでした。アブラハムはすぐ翌朝そのイサクを連れまして、そのモリアの地に向けて旅立ちます。そしてやがてその示された山の上に着いた時、アブラハムは祭壇を築き、具体的には薪を並べるわけです。重ねまして、その薪の上にイサクを縛って、そこに置きます。そしてその自分の息子に対してアブラハムは刀を取って振り下ろそうとする。そこまで、進んだ時、神様がアブラハムと呼びかけまして、そのアブラハムの振り上げた手を止められました。そして神様はこんなことを語ったんです。私は自分にかけて誓う、あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かに大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。この時のこと、そしてこの言葉を指して、その14節で、まとめてですけれども、私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やすと、そういうふうに言われたことがここで、確認されております。神様はご自分を指してこの誓いを語ってくださいました。さて、聖書を読むとき私たちは、分かる部分もたくさんありますけれども、分からないと、本当に正直にそう言わざるを得ない箇所がいくつも出てまいります。おそらく皆さんもそうだと思うんですが、アブラハムが自分の一人のイサクを全焼の生贄として神様に捧げなければならない、 なぜ神様がそんなひどい命令をアブラハムに語ったのか、わからないというのが皆さんの正直な思いだと思います。神様はアブラハムがイサクをどれほど愛しているのか知っておられるんです。で、わざわざそれを言葉でアブラハムに告げております。そのイサクを捧げなさい。なぜこんなことをするのか。そしてまたもう一つわからないのは、そういうひどいことを命じておきながらギリギリのところで止めておいて、そしてその後で、私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やすと、言われたとして、何かこう腑に落ちない、そんな思いがいたします。また一方ではアブラハムに対しても疑問が湧いてきます。アブラハムは神様からの命令の言葉を聞いたその翌朝早く準備して、その目指す地に示される山のところに向かうわけですけれども、聖書にはアブラハムが神様に対して何か文句を言ったとか抗議をしたということは一つも書かれていないんです。むしろアブラハムは黙々とその神様の命令に従ったというふうに書かれている。私たちも親として思うところがありますけれども、自分の子供を愛しているというのならば、アブラハムは親としてこんな理不尽な命令を聞いたならば神様に抗議してもよかったんじゃないか、いやそれともどんな理不尽なことを神様から言われたとしても一言も文句を言ってはならないのか、そういうことを教えるために聖書はこんなふうに書かれているのか、そんなふうな疑問を湧いてまいります。とにかくわからないことだらけであります。しかしわからないと言ってそこでとどまるわけにはいきません。聖書は私たちの命の救いについて書かれているはずですので、確かにわからないところがあったとしてもそこに何か大きな意味があるはずだと私たちは考えなければなりません。アブラハムのことだけを見ますとそれだけで大きなテーマでありますから、すべてのことを今日語り尽くすことはできませんが、少しだけそこにある神様の恵みを見ていきたいと思います。その手がかり、どこから考えていくのか、その手がかりは今朝の箇所の18節にありまして、そこには2つの手がかりがあるように思います。1つ目の手がかりは逃れてきた私たちという言葉がここにあります。逃れてきた私たち。そして2つ目の手がかりは、前後しますけれども、前に置かれている望みを捉えるという、そういう2つ目の手がかりがあります。まず最初に逃れてきた私たちというところから見てまいります。この逃れるという言葉ですが、いろんな意味が、皆さんはその逃れるという言葉だけを聞きますと、いろんな肯定的な意味から否定的な意味までいろんなことを思い浮かべると思いますが、ここでの逃れるという意味、ちょっと悪い意味で捉えますと、何か都合が悪いところから逃げ出す卑怯な態度という意味も、日本語の逃れるという言葉にはないではありません。でもこの聖書で使われている逃れるという言葉はそういう意味ではありません。夏になりますとよくニュースで大雨が降ってというようなニュースがあります。そして、川が氾濫したとか、そこから避難したというようなことを聞きますけれども、まさにこの逃れるという言葉は災害とか迫害から逃れる、避難する、そんな意味です。 大雨が降って川が氾濫しそうなので近くの高台に避難しました。逃れました。そういう言葉です。避難したから、あるいは逃れたから、その人は卑怯だということは誰も言いませんね。むしろ命を守るためにその人は正しい判断をしたというふうに私たちは考えます。この箇所もこの逃れるもそういう意味です。では一体私たちは何から逃れてきたんでしょうか。次にそのことを考えます。しかしいきなりあなたは逃れてきた存在ですよと、まあ、言われても、多くの方は一体自分は何から逃れてきたんだろうか、ピンとこないかもしれない、まあ、日本は平和だと言われております。戦争が間近にあるわけではありません。あるいは差し迫った何か迫害があるわけではありません。普通の生活、自分がしている生活を振り返っても、家族や隣近所とも多少の問題はあるにせよ、それなりにやってきましたから、必死の思いで何かから逃れてきたという、そういうような思い当たる節はないんじゃないかなと思いますが、表面的には目で見える生活の中ではそうかもしれない。でも神様が問いかけておられるのは私たちの内側のことです。私たちは生まれてから今日まで神様の前で正しく生きてきたのかどうか、そこから見たらどうなるだろうか。人を裏切ってきたかもしれません。約束を破ってきたかもしれない。あるいは人に隠れて、本当はそれは自分のものではないのに、自分のものとして何かを盗んできたかもしれない。あるいは言葉やいろんな態度を持って人の心を傷つけてきたかもしれない。あるいは目の前に助けなければならない人がいたのに、ああやだ、こんな人と関わり合いたくないと目をそらして無視してその人の前を通り過ぎてしまったかもしれない。その時はちょっと両親の咎めを感じたけれども、まあそんなことは気にしてもしょうがないと忘れてしまった。あるいは心の中で人を憎み、親を憎み、兄弟を憎み、いろんな人たちに対して憎しみや蔑みの思いを抱えてきたかもしれない。何もありません。私は真っ白ですという人はおそらく一人もいないはずです。そして自分のそんなひどいことをやってきたという思いを私たちは何とかしなければとどこかで思ってきたと思うんです。ああ、またこんなことをしてしまった。また同じことを繰り返してしまった。良い人間になりたい。私たちはどこかでやっぱりそう思っていると思うんです。けれども、どんなに努力しようと良い人間になれない。同じことを繰り返してくるんです。また同じこと。その時は本当にがっかりいたします。自分というのはなんて無力な人間なんだろう。まあそのことを繰り返していくうち、徐々に私たちはずるくなりまして、しょうがないんだというふうにどこかで妥協してしまいます。でもいつまでもそれでいいと思っているわけでもない。とにかくそんな自分をどうすることもできなくてもがき続けてきた。それが私たちの本当の姿ではないかと思います。 生まれながらにして私たちは神様に対して罪を犯しておりますので、どうすることもできないんです。おそらくアブラハム、若い時から自分のうちにあるそういう罪というのか、自分ではどうすることもできないその悪いものがある、その存在を意識していたと思います。そのことで彼はずっと苦しんでいたんだと思います。だから彼がまだ故郷にいる時、神様から、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私の示す地に行きなさいと神様からの語りかけを聞いた時に、彼はその意味がどんなことを指しているのか理解できたんだと思うんです。単なる故郷を捨てて別の場所に移動して別の場所で暮らしてくださいという、そういう単純な言葉ではない。自分を苦しめている、自分が抱え込んでいるこの悪いもの、これから自分は逃れたいと思っていたけれども逃れられない、でも神様は今自分に語りかけてくださって、その逃れる場所を備えようとしてくださっている。あまりの苦しさが分かるから、その苦しみがどれほどひどいことか自分で分かるから、ああ逃れたい、逃れなければと彼は決心することができたんだと思います。でもただ逃れただけでは問題は何も解決いたしません。逃れていったとしてもやっぱり自分の抱えている悪は自分の中にあるんです。何とかして解決が与えられなければ、ただ単に逃れて新しい地に行ってくださいと言われたとしても何の意味もない。本当の解決が自分がこれから向かう逃れる先にあるということを彼は信じていたからこそ、旅に出る決心ができました。それが18節の2つ目の手がかりとなります。前に置かれている望みを捉えるため、自分の故郷、生まれ自分の父の家にはそれがないんです。望みがない。でも神様の示してくださる約束の地に本当の望みがあるとアブラハムは信じ、そしてその望みを捉えたいと願って旅に彼は出ました。今朝のこの18節の箇所では前に置かれている望みとあります。でここだけ見ますと、まあ、私たちの前にそれは望みがあるんだとはいうことは分かりますけれど、しかしその望みがどれほどのところにあるのか、どれほどの距離のところにあるのか、おそらく人によって捉え方は様々だと思います。ある方は確かに私たちの前前方にあるかもしれないけれども、かなり離れたことが、まあ、何千キロも離れた遠いところにあるのかなと考えたかもしれません。とにかくすぐに手の届くようなところにあるんじゃない、ものすごい遠いところにある、その遠いところにある希望をあなたは捕まえるために苦しい旅に出て頑張りなさいと、まあ、言われているように感じたかもしれない。実はそうじゃないです。前に置かれているこの望みというのは遠い、手の届かないような、あるいは必死に努力しないと掴むことができないような、そんな遠いところにあるのではない。実は私たちも目の前にあります。アブラハムもその目の前にある望みを捉えようといたしました。 そのことについてイエス様はある箇所でこんなふうに語りました。まあ、これはヨハネの福音書の8章に出てくるんですが、ユダヤ人たちを前にいたしまして、そのアブラハムの信仰がどうであったのか説明している箇所であります。お読みいたしますので聞いていただきたいと思うんですが、あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。で、私の日、不思議な言い方ですが、これはイエス様が救い主となってこの地上に立つ日のことを、まあ、指していると考えられます。イエス様が、救い主が来られる、アブラハムのところに来られるということを、その日が来るということを思って大いに喜んだ、いや彼は実際にそれを見て喜んだのだとイエス様は語ってくださいました。でもアブラハムは実際に見たんだろうか。実際にイエス様が救い主として来られたのはアブラハムの時代からおよそ2000年の後のことであります。2000年も後の先のことなのに、アブラハムはその日を見ることができ、そして喜んだと言われました。まあ、人間の目から見ますと2000年という時間はとんでもない、はるか向こうの時間です。もう化石の時代か、2000年前って言ったらもう化石か博物館かという時代に私たち思うんですけれども、ところが神様が与えてくださる望みというのは時間はほとんど関係ないんですね。たとえ私たち人間にとって2000年という時間であったとしても、神様の目から見ますとそれはあたかも目の前にあるかのように神様は語るんです。そしてアブラハムはそのように信じ見ることができたと言われました。またイエス様は別の箇所で別の言い方もされております。その望みがどれほど間近にあるかということについてですが、イエス様がその大工としての人生からご自分の救い主として表していく、その宣教の生涯にこう歩み出す最初の時でありますけれども、イエス様は人々にこう言われました。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。天の御国があなた方の目の前にすぐに、もうすぐ来ようとしている、いや間近に来ている、だからあなた方は悔い改めてその御国に入りなさい、私からその救いを受け取って天の御国の中に招かれていきなさい。イエス様は最初にそう語りました。まあ、天の御国と言われましても私たちの目には見えません。どこにあるんだ、雲をつかむような話じゃないかとある人は言うかもしれない。けれど神様から言わせますと間近にあるんです。天の御国が近づいているんだ。あなた方の肉の目には見えないかもしれないけど、もうあなた方の目の前にあるんですよ。もし天の御国が間近ではない、ずっとまだまだ遠い向こう側にあるのだというのならば、私たちはすぐに悔い改める必要はないでしょう。またいつかにしましょう。いやそんな難しい話はやめてと言って、ずるずると先延ばししていれば良いはずなんです。でも イエス様は、そうじゃない、あなたの目の前にあるんです、だからあなたは早くその天の御国に入るために悔い改めなさい、あなたの希望がそこにあるんだ、早くその望みを捉えなさいと教えてくださいました。まあそう言われましても目に見えないわけですから、目に見えないものを信じろと言っても私たちにはなかなかできません。大体にしてイエス様に付き従っていた弟子たちでさえそうだったんです。弟子たちは3年以上イエス様と一緒に生活し、イエス様から直接いろんなことを教えていただきました。にもかかわらず弟子たちの霊的な目は閉じられたままで、どこに本当の希望があるのか、どこに天の御国があるのか全くわからなかったんです。いや、彼らがずっと考えていたのは、このイエス様という方が与えてくださる希望というのは地上の王国だ、目に見えるイスラエルの最高なのだ、このどうしようもなくなっているこの国がもう一度自分たちで立ち上がって独立してローマ帝国を追い出して、あの旧約聖書に書かれたあの神様の約束の地がここに実現していくのだ、目に見える世界を彼らはずっと考えていたんです。その王国がなった時は自分たちは大臣になっていくのだという立身出世さえ彼らは考えていました。そこに希望があると彼らはずっと思い込んでいました。その弟子たちが目が開かれました。本当にイエス様が教えてくださる希望がどこにあるかを知っていった、イエス様がよみがえられてからのことです。まあ、弟子たちがそれだけ鈍かったわけですから、まして私たちも同じようなもんでしょう。あなた方は鈍いからますます頑張って信じなさいと言われたって、そんなことは難しい。そういう鈍い私たちであることを神様はもうご存知であります。ですから今日のこの手紙の中では2つの事柄で私たちを励ましてくださっていますと書かれています。1つ目は神様が約束してくださった、約束というのはこれは契約のことです。契約を交わしてくださった、このことは必ずなりますよと神様ご自身がアブラハムを通して契約を与えてくださった。そして2つ目はただ単にはい契約しました、サインをしました、判子をしましたというだけでは、神様はそれを絶対に成し遂げると誓ってくださったと書かれております。18節で2つの事柄によってというのはこのことを指します。約束してくださった、そして誓ってくださった、それだけ力強い励ましを私たちに与えて、信じなさい、目の前にあるからそれを掴んでいきなさいと神様は私たちに語ってくださっている。ここまでしてくださっているんですけれども、私たちはなおまだ疑います。約束してくれた、あるいは誓ってくれたと言っても、私たちはなお本当かなと思うわけです。というのは私たちは何度も裏切られてきているからです。まあ裏切られているのは人にですね、あなた約束するから絶対にこれやるから、あなた私を信じてと言われて、うんそうかと信じたけれども、約束が何度も破られてしまった、もう人のことなど信じられないとどっか思っております。よくテレビで 国会中継っていうか、なんか予算委員会とかの中継がありまして、大きな問題が起きますと、証人喚問というのがなされます。で、その証人が呼ばれました。議員がその証人に質問するわけですけれども、それに先立ちまして、証人は宣誓する、宣誓っていう誓いを読み上げるわけですね。決して嘘は言いません、知っていることを語りますというようなことをきちんと誓うんですけれども、ところが後からその委員会で証言した内容が嘘であったとか隠してあったとか、そういうことを私たちはニュースで何度も見てきました。人間の誓いなんて信じられない、あんなのは形だけだとみんな思っております。そういうことを繰り返して経験しましたから、たとえ神様が約束してくださるよ、誓ったのだよと言われても、ああまたかとどこかで距離を置いてしまいます。聖書の神様もどうせ当てにならないのだ、そのように私たちは疑います。そんな私たちに神様はどうされるんでしょうか。もうさじを投げたということでしょうか。12節で、信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに倣うものとなるためですとありました。信仰と忍耐によって約束のものをいただきなさいとだけ言われたんでしょうか。こんなことを言われてもますます私たちは固くなります。どうせそんなものは裏切られるだろうと、どこか冷たい視線で見てしまいます。そんな私たちにイエス様が模範を示してくださいました。神様自ら私たち、この信仰と忍耐ということがどんなものであるのか教えてくださいました。私たちは聖書からイエス様が神の子であるということを知っております。そしてこの方が数々の驚くべき奇跡を人々の目の前でなさったということも知っております。死んだ者たちがおりましたけれども、その死んだ者たちでさえイエス様の御声によって死から墓からよみがえってきたということが堂々と書かれております。なぜそんなことが起きるのか、確かに神の子であるから、神様だからということですけれども、イエス様ご自身の言葉によりますと、いや私はすべてのものを私の父から私に渡されているんですという言い方をされました。最初から自分は何でも力を持っていても何でも奇跡を起こすことができるという方ではないんです。この方は謙遜ですので、私はただ父なる神様から委ねられたことをしているだけなんですと言われます。私たちはイエス様、救い主イエス・キリストという言葉を聞くときに、この方が信仰を持っておられるとか何かを信じておられるとかということを、まあ、そういう言い方をされたとしても何かピンとこない、いや信じるも信じないもこの方神様なんだから全然そんな世界とは違うんじゃないかと思ったかもしれませんけれども、イエス様ご自身が父なる神様を信じているんです。全てのことをこの父なる神様に委ねておられるんです。どれほどその信じておられるのか、信仰ということをこの方が示してくださっているのか、 それがはっきりとわかるのは、まあ、皆さんもご存知の箇所ですけれども、イエス様がユダの裏切りに遭う直前にゲッセマネというところに行きまして、イエス様が祈られた場面のことです。イエス様はこのように父なる神様に祈られました。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。イエス様ご自身の願い、この杯を過ぎ去らせてくださいという願いでした。あまりにも苦しい裁き、その裁きを受けることはイエス様にとってもものすごい辛いことだったんですね。父なる神様にそれを願わざるを得ないくらいの大変なことだった。でもイエス様は最後に祈りの中で、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと完全に委ねられました。最善のことがなされていくのだと信じて父なる神様に祈られたんです。これがイエス様の信仰なんです。この後どうなったんでしょうか。私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと祈った後、何が起きたんですか。主の御体に釘が打たれました。十字架の、イエス様の十字架の周りにはイエス様に味方する者は一人もおりませんでした。イエス様を罵る、あざける、そういう声で満ちておりました。イエス様のためには、ためならば命も捨てますと豪語していた弟子たちは十字架の周りから蜘蛛の子を散らすように逃げ去りました。私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと祈った結果がこれでした。でもイエス様はそのような苦しみの中にあってもひたすら忍耐されました。一体父なる神様はその時何をなされていたんでしょうか。愛する自分の一人もであるイエス様が十字架で苦しまれている時に何も感じなかったんでしょうか。私は神だから、全能の神であるから、全てを知っているから何にも感じません、何にも動揺しません、全ては決まった通りに動いていくのだというふうに距離を持ってこのイエス様の十字架を眺めていたんでしょうか。そんなことはない。ご自分の愛する一人子が十字架で苦しまれているとき、父なる神様も苦しんでおられたんです。最初になぜ神様はアブラハムに対してあんなひどいことを命令したんだろうか、自分の愛するイサクを自分に捧げなさいというようなことをなぜ言ったのかわからないと言いました。確かになんでそんなことをされるのかと私自身もまだわからないところはあるけれど、少なくとも言えるのはあのアブラハム、自分の息子の上に刀を振り上げていますまさに振り下ろそうとするその瞬間、その苦しみを父なる神様一緒に苦しんでおられた。そ のことだけは言える。忍耐していたのはイエス様だけではない、父なる神様も苦しんでおられたんです。自分の愛する子が十字架で死んでいかなければならない、その悲しみを忍耐されました。聖書がそのイエス様の死で終わっていたのならば、私たちには希望、望みも何にもなかったんです。ただ神様は忍耐されましたで終わりだった。そしてあのイエス様が祈られた、あなたの御心のようになさってくださいというその祈りが、いかに虚しいものであったのかということで終わる。しかしこのイエス様は死からよみがえられました。今朝のこのヘブル人への手紙の表現によれば、イエス様は私たちの先駆けとしてそこに入られたと書かれています。幕の内側、それは永遠の命、死からのよみがえりの命、天の御国を指しております。父なる神様、ご自分の一人子が十字架で苦しまれていたとき、何かの大きな奇跡をもって救うようなことはなさいませんでした。ただひたすら、ご自分の一人子がすべての私たちの罪を背負って裁かれていくことを、イエス神様、父なる神様ご自身も忍耐されていた。奇跡を起こそうとは考えられなかったんです。それは何でか。私たちのためなんです。私たちが救われることを最優先されるんです。私たちがどれほどに辛い目に遭っているのか、そのことを思うとき、父なる神様は十字架において奇跡を起こされなかった。でもそこで全てが終わったのではない。死で全てが終わったのよかのように見えたけれども、父なる神様はこの愛する一人子を死から取り戻してくださった。イエス様のその信仰に神様が応えてくださいました。イエス様ご自身、信仰と忍耐によって約束のものを相続されました。神様は私たちのためにそこまでして模範を示してくださいました。そしてその望みというものが19節にありますが、私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たすのだとあります。ここまでして私たちに示してくださるこの望みというのは、私たちにとって怒りの役を果たす。何があっても、どんな嵐が来たとしても、大きな波が襲ってきたとしても、あなたをどっかに流されてナンパしてしまうように、そういうことはない。この望みをしっかりと握ってさえいるなら、あなたは安全で守られ、どんなことがあってもあなたはその約束してくださる望みの中に入れられていく。確かにそうなんですね。イエス様は十字架でものすごい苦しみを味わわれて、身体に釘が刺されて、もう死ぬしかない、逃げ場がない、どうすることもできないというような嵐の中にあっても、望みだけは捨てなかった。その望みのゆえにイエス様はよみがえられたんです。ご自分の身体をもって私たちに模範を 示してくださいました。それだけのことを神様はしてくださっております。目の前に何かが起きると、私たちは希望を失います。望みはない、どうせいいことはないんだと諦めてしまいますが、私たちにどれほどの恵みが注がれていたのか、どれほどのことを神様がしてくださって、その希望をあなた方は掴んでいなさいと励ましてくださっていたのか思い起こしたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたが私たちのためにどれほどのことをしてくださっていたのか、本当に忘れてしまっていました。ただ目の前に見えること、起きること、聞くこと、それだけによって私たちは判断し、また揺り動かされ、何か大きな波が襲ってくるように思うと、それによって、ああ自分はもうどうすることもできない、流されてしまって私はどこに行くんだろうかと、そんなふうに慌てふためいてしまう私たちでありましたが、あなたご自身が十字架において苦しみを忍耐され、その中にあっても父なる神様の救いを信じ続けてくださっていたこと、また父なる神様ご自身愛するご自分の一人子が十字架においてその裁きを受けられて死んでいかれるときの、この苦しみをどれほど忍耐しておられたのか、それはすべて私たちの救いのためであったということを思い起こすときに、私たちはただあなたの御業の前でひれ伏すばかりであります。主よ、あなたがそのようにしてまで教えてくださる、示してくださるその望みを、私たちがはっきりとこの目の前に置かれているその望みを捕まえることができますよ。その望みを持って怒りとして流されることのないあなたを信じるその信仰の歩みを私たちに歩ませてくださいますように。お一人お一人の上にさまざまな困難や苦しみがありますけれども、どうか主が今励ましてくださり導いてくださいますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。